DX 時代の勝ちに行く組織マネジメント。
お疲れ様です。株式会社ダズリ代表取締役筒井千晶です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
共に作るで競争、競争とは何かというお話を伺っています。競争ってね、意外に身近なもんだよ、うん、現実的なものだよっていうお話を前回しましたが、今日はどんなお話ですか？
はい、今日は機能不全チームから脱するにはについてお話できたらなと思います。
おー、これは本当にシンクった話と言いますか、なんと言いますか。
そうですよね。
機能不全チームってなんかこう一緒に一つの目標、目的、ゴールに向かっているはずなのに、うん、なんかこうぎくちゃくぎっこんばみたいな、
そうそう
なってる感じですかね。
そうなんですよ。ちょっと今回競争の話でいろいろこう考えたときに、私は、チームが機能するという言葉が結構好きでして、
はいはいはいはい、
はい、なんでしょうね、やっぱ機能するってなんだろう、すごくイメージしやすいなって私個人は思っていて、
う
ん、
そうですね、
はい、
確かに機能するっていうともう、うん、全員が自分事として捉えてる感じで、
うんうんうん、
なんか全てをね、でこう有機的に人の仕事が自分にもつながるみたいな感じがしますね、うんうん、
そうなんですよね。まあ、あと、その、勝手にやっぱり機能するってことはあまりなくて、
あ、
機能させる仕掛けだったりとか何かやっぱ必要で、はい。っていう意味合いもすごい込められてるなと思っていて、なんかその、はい、機能するっていうのはすごく好きなんですけど、はい、まあ、今回のその、機能不全チームから脱するにはっていうところで、まあ、一個、その、まあ、機能しない要因の一つとしては、役割分担の曖昧さっていうのはあるんじゃないかなと思います。
役割分担。これ役割分担って何を指すんでしょう？
まあ、共に作るの、その競争っていうものにおいての役割分担っていう話でいくと、まあ、誰が何をやるかっていうところまでではなくて、で、
はい、
チームの目的に対して、まあ、それぞれの方の専門性っていうものが、どういう機能を提供するのかっていうものを明確にするっていう、もう一個踏み込んだような感じにはなりますね。
役割分担ってつい、私はここの、うん、例えば、ユーザーインターフェースのデザインまで。
はいはいはいはい。
ここまで。
うん。
ここが私の担当ですね。わかりました。やることやってますよね。うん、みたいな感じ。
はいはい。
をつい役割分担と思ってしまいますが、そんなことではないようですね。
あ、そうですね。まあ、シンプルに言えばそこに対してそれって何のためにやってるのっていう部分が加味されていればいいんですけど。
はいはい。
それってつまりはこう、全体の目的、チームの目的に対してやってることであるはずなのに、なぜか自分はここまでみたいな感じになるというか、線を引いてしまうみたいな。
線を引いてしまう。
うん。
ああ。
そう。で、これで、また区別の話にまたなっちゃうんですけど、
はい、
結構その役割と担当っていうものは違いますよっていうのが、
おお、
しっかりマスターがいいかなとは思っていて、
うん、はい、
役割っていうものはこう何を期待されるかっていう話が含まれてて、
あ、本当だ、はい。
でも担当は何をするかなんですよね。
おお、本当だ、はい、そうですね。あ、はい、そんなか、そういう語感がありますね。はい、あります、あります。
そうなんですよね。だから。まあ、例えば本当、リーダーって役割じゃないですか。
役割ですね。はい。
リーダーって何をするのかってあんまりなくて、それは本当にそのチームの中で、チームは目的に向かっていくために、そこの目標達成するために、何をしたらいいのかっていうところも含めて考えて、 チーム全体に対してこう、影響を、及ぼすようなことをしていくっていうのがリーダーという役割なんですけど、
はいはいはい、はい。
まあそういうことを期待されるわけじゃないですか。
そうですね。
うん。なので、担当ではなく、やっぱ役割ってそういうことだなと思ってい て、これ、どうしても私が野球好きなんで野球の話に例えてしまうと。
はい、ぜひお願いします。はい、
まあ野球の打順がこうあるじゃないですか。
はい、はい。
で、1番、2番、まあ、9番まで、まあ DH 含めたらあれですけど、
はい。はい、
まああって、1番を打つっていうのは、まあ担当なわけですよね、言ってみたら。
あ、そうですね。担当ですね。はい。
自分は1番を担当します。
うん、
なんですけど、じゃあこの一番の人に何を期待しているのか。
おはい。
っていうのがやっぱりあるわけじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、まあ野球の中で言うと、まあ多分時代によっても変わりますけど、一番だったら、トップバッターだし、勢いづけるためにも、塁に出てほしい。後ろにつなげるためにも塁に出てほしいみたいな。
はい、はい。
まあそういう期待がやっぱあって。
ある。
だからそういう役割をあなたになってるんですよって。いうことで。だから、一番を担当するじゃなくて、何を期待されてるかまで分かってますかみたいなのが結構こう、含まれているというか。
本当だ、そうですね。
うん、
いや、野球の時はそういうふうにおそらく、期待されてる役割について、自覚がありますね、
はい。うん。そうなんですよ。
うん、本当だ。
で、まあ、あと監督さんだったりね、コーチの方々も言うでしょうし。
ああ、そうだ、そうだ、うん、そうですよね。もうとにかくお前、塁に出ろ、みたいな、
はい、
はい、ことを言いますよね。
そうそうそうそう。
はい、
なんで、もうそれがセットでこう、刷り込まれるみたいな感じなんですけど、なんでこれを、仕事の中においても、チーム。で、じゃあ、この、あなたにはこれを担当してほしいけど、つまりは何を期待してるのか。っていうところまでしっかり伝えてあげる、もしくはこう認識を合わせるっていうことが結構大切で。
ああ。
で、そういうのないまま担当だけ割り振っちゃうんで。
あ、本当だ。そう。
はい、
あ、そうかもしれないですね。うん、ああ、でもそれ、その役割について、
うん、
しっかり解説というか、できる、はい、はい。一番の人は、そのゲーム全体、うん、試合全体の流れみたいなものを把握してないと、
はい、
どういう試合運びにしたいのか、とか、
うん、
もう最終的にどういう形で終わりたいのか、とか、いうのを、うん、まあ、その相手チームの分析などなど含めて、分かってないと、その役割って、こう、噛み砕いて言えないですね、
うん。あ、もうまさにその通りなんだと思うんですよね。
うん。
はい。なので、そういう役割を担う人は、チームの中で言うとやっぱリーダーだったり、マネージャーだったりとか、あとスポーツの世界だと監督、コーチみたいな、まあそういう方たちがやっぱやることが多いっていう、そんなことなのかなとは思うんですけど。
ああ、昨日偶然チームをお持ちの皆様、はい、解説はなさってるでしょうか、役割の解説。それやらなきゃいけなかったんだって、私は、おーってなりました。
そうです。意外と期待してることになってほしいことっていうのを伝えてないケースって多いと思ってて。
うん、本当ですね。
はい。それをやるだけでも、だいぶ変わるかなとは思いますね。
本当ですね。
うん。
わあ、これは大きなヒントになりますね。うん、
あ、なんで、なんて言うんですかね。チームで行った時に、担当割というよりも、例えば、チームのなんとなくこう、潤滑油になってほしいだったりとか、
はい、はい。
あとは、ちょっとこう、能力的に高い方がいるようであれば、率先して先を歩いて、 こういうふうにやるんだよっていうのを示してほしいとか。
おお。
なんかそれって別に何担当とかって話じゃないんですけど。
そうですね。
はい。でもリーダーとかマネージャーから見ると絶対担ってもらいたい役割だったりはするんで。
本当だ。そういう、あ、そういう人いるとすごくいい感じがする。
はいはい。
なんかいいチームになる予感がする。
そうなんですよ。で、やっぱその辺、こう、それぞれの方の、こう、個性とかで、この方の、こういう部分って、チームってこういう風になっていったら、すごく、状態として良くなりそうだな、みたいなのを見てあげて、で、それを伝えてあげる。で、そうすると、で、その各々がそういう役割をなんとなく、こう、まあ、自然に振る舞ってても、やっぱり、個性から出てくるものだとすると、ナチュラルにこなしてくださったりとかするんですよね。
はいはいはいはい。
で、その辺が積み重なると、少しずつやっぱチームが機能するようになっていくっていう、そこにつながるというか。
そうなんだ。じゃあそうすると、筒井さん、
はい。
僕はですね、その個々のメンバーのカタログスペックを把握するだけじゃなくて、この人ちょっと親分肌とか、
はいはい。
ちょっとこの人ご陽気にできるとか、この人情緒いつも安定してるとか、いろんな、何ですかね、性格的、はい、人格的なものも、キャラクターも、把握した方が、この役割振るのに役立ちますね、
いや、本当にそうなんですよね。
結構大変だ。
そう。まあ、大変かもしれないですね。そういうのなかなかこう慣れてない方もね、はい、もしかしたら大変かもしれないですけど、意外とでも皆さんなんかこの人ってこういう部分あるよねとか、なんかこの人がこういうこと言うと、バカな和むんだよねとかっていうのは感じてらっしゃると思うので、
そうか。
うん。そこだけでいいんですよ。無理しなくても。
そっか。じゃあ、あんまりなんか、この人ちょっと性格診断してみるかとか、そんなのは必要なくて。
最初からそこまでは。うん、そうそうそう。そこまではね、難しいんでね、そう、いろんな診断とかありますけど、じゃあそういうものを組み合わせてチームで、機能させるためにはどうしたらいいかってなっていくと、かなりそっちの方が難しいので、どちらかというとそこよりも本当にこう、日々接していて、感じる部分。で、本当それがこう、そのままでチームにとってプラスになるような振る舞いであれば、もうそれでいいんだよって言ってあげるというか、今後も引き続きそういう行動してくれると、チームにとってこういう効果がありそうだから、お願いねって、さりげなくこう、役割を。
おぉ、さりげなくじわっと、じわっと伝える。はいはい、そっか。
はい。
これ担当割り振るは皆さんされてると思いますが、役割を割り振るは、はい、あんまりどうでしょうね、皆さんね。これ2026年の新しいチーム作りに、お役立ちなんじゃないでしょうかね。そんなふうに思います。
はい。ちょっと小さいところからね、ぜひぜひやっていってもらえると、なんか面白いんじゃないかなと思います。
はい。さて、ここで筒井さんからお知らせお願いします。
はい、この番組をブログ化しております。コーポレートサイトの方から文字からでも読めるようになっておりますので、ぜひご覧になっていただければ嬉しいです。
はい。そろそろお時間になりました。今日は機能不全チームから脱するにはというテーマでお伝えしました。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。筒井さんへのご相談、お問い合わせについて、ポッドキャストの概要欄に問い合わせフォームのリンクがあります。ブログのリンクもこちらをご覧ください。お話は
株式会社ダズリの筒井千秋でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。